デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、はい、佐々木先生、
はい、
なんか日本にいる時間が少ないとお聞きしておりますけれども、
はい、すいません、ちょっと少ないですね。
はい、
ここのところ
海外に行かれることが多いんですか？
そう、多いというか、そうですね、多いですね。先月は実は日本にいる時間少なかったですね。
あら、
その
うち海外で帰
るってことは？いやいや、それはないです。スウェーデン、イエテボリっていうところと、
はい、
あとロンドンですね。で、あとはクロアチア、
はあ、
に行ってきました。で、まあ、学会とあとは学会発表があったので行ってきたんですけど、3月にニューヨーク、大体毎年3月行ってますけど、面白かったのはね、ドラッグストアに行ったんですよ。で、しばらくもうヨーロッパって結構久しぶりだったんですね。で、行ってみたら、ヨーロッパとアメリカの大きな違いがよく分かりました。
何が違うんですか？
ホワイトニングに対する意識が全く違いました。
あ、
アメリカはホワイトニング の歯磨き粉とかホワイトニングのこうジェルとかそういうのがたくさん、もう一角を占めるぐらいコーナーの、そのぐらいあるんですよ。で、いろんな種類もあって、ところがヨーロッパ行ったらほとんどないですね。
ヨーロッパってあまりそこは意識低いんですか？
いや、低いっていうか、あんまり気にしないみたいですね、ホワイトニングに対しては。あんまり、で、実際ね、歯の治療法にしても、スウェーデンなんかそうなんですけども、意外と例えばかぶせ物のね、僕らマージンっていうんですけども、金属がなるべく見えないように設定したりするんですけど、スウェーデンの場合は意外とそれはまあ、理由があってやるんですけども、そこまでやんないで、見えてもいいから歯を残す、なるべくね。だからちょっとやっぱり違いますよ。だからその神秘っていうか、美しいっていうものに対してのそこら辺の最初から違うところありますね。例えばにある種の日本人だと、ほら、白ければ白い歯でいいって思い込んでる部分もあるでしょ。でも向こうではそれは全くないですし、だから日本人の一部の人が思い描いているというか、憧れている真っ白い歯っていう、そういうのはないですね。だからヨーロッパは、
なんか去年フランスに行った時も、
そうそうそう、
なんか意外と
そう、
このフランス人がっていう感じだったって話してましたよね。
だから本当に、不思議というか、だから美っていうのに対するのは、だからやっぱりちょっと違いますね。だから本当にアメリカはコズメティックですし、ヨーロッパはエステティックかなっていうのは感じましたね。で、化粧品とかはでも、もう置いてるものはほとんど一緒なんですよ。ほとんど一緒で、あとはね、面白いのはね、香水とかはね、ヨーロッパの方がね、種類豊富。
どういうことなんですかね。
いや、だってやっぱり香水っていうのはあるでしょ、やっぱりフランスとか。
そうですよね、
こっちでしょ。どこなのかな。とにかくいろんな種類あってね、とにかく勧められますね。
そうなんですか。
アメリカでこんなに香水を勧めてくるってないよなって思いますもん。だから結構そこの差は大きいかな、あるかな。
へ
え。あとは歯ブラシもね、面白いような歯ブラシはね、ヨーロッパはないですね。
いつぞや。
そうそうそうそう。
なんかこう、
全部一気に全部磨けるような裏も表もね、そういうのはなかったし、まあ至って普通でしたよ。
あ、じゃあもう実用的な感じなんですね。
そうそうそうそうそう。
アメリカはなんかこうポップな感じの歯ブラシとかありますけど、
でいわゆるアメリカ製の歯磨き粉とかはもう普通に入ってましたよね。日本でも今あるかな、アクアフレッシュとか、色がすごくカラフルなやつとか、 ああいうのはもちろんあるし、あとコールゲートとかあそこら辺のもあるし、あとヨーロッパオリジナルっていうのはちょっと分かんないからあれですけど、まあ、いわゆる本当によくあるっていうのしかないですね。ただ面白いのはね、日本では使えないしアメリカでも処方箋が必要なのがあるんですけど、それが向こうでは普通に使えるんですよ。
あ、そこの基準がちょっと違うんですね、うん、
そこはちょっと基準が違ってて、で実はそのを使えるってすごくいいんですね、実はね。
へ、
いろんなそのいわゆるばい菌退治ができるんですよ。
へ、
うん、まあ、それだからそれは買ってきたんですけどね僕は。でうちの病院ではずっと使ってるので、まあ、在庫をするためにもあって買ってきたんですけど、だからそういうのが自由に買えるんですよ。
なるほど、
うん、ヨーロッパはね、
処方箋なくてもね。
そうそうそう、でもそれ同じものを例えばアメリカで買おうとすると処方箋が必要です。
うん、
面白いですよね。そこら辺は日本では処方箋があっても買えないですね。なんでかなって思いますけどね。悪いものではないし非常にいいものだとは思うんですけどね。
日本はかなり慎重ですよね、そういうなんか薬に対しての、
うん、慎重、変なとこ慎重ですよね。それでってあの変なとこ甘いでしょ。だから発がん性のあるこう食品って言われてるものでも、例えば FDI か、
はい、FDA ですね、アメリカ
で。 FDA って日本の厚生労働省みたいなメーカーね、はい、そこでこれはもう絶対ダメだよって、ヨーロッパでもダメだよって言ってるものが日本では未だに OK ですもんね。
うん、
発がん性が高いのにもかかわらず
難しいですよね、そういうところはね。
あと金属アレルギーに対しても認識甘いでしょ。
そうです
ね、ヨーロッパアメリカじゃ禁止されてる金属が、日本では、ね、保険の中で堂々と使っていいってなってますからね。だからそこら辺の基準はまあ何とも言えないけど、ただやっぱり情報は開示するべきかなと僕らがね。だから患者さんにこういう種類の金属ですよっていうのはお伝えするようにはしてますけど、でも受ける方にしてみればまさか保険の金属でそんなのが入ってるなんて思ってないのが普通じゃないのかな。
そうですよね、まあ、知らないですからね。
そうそうそうそう、だからそこが問題になって金属アレルギーとかね、そういうのになってんじゃないかなとは思うので、それはちょっとどうかなって思いますよ。
なるほどね、はい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。